こんにちは、ブーです。北陸引きこもっている引きこもりです。今回ですけど、以前超かぐや姫っていう、アニメ、ネットフリックスのアニメの感想を言って、なんか20分ぐらい話したよと思うんですけど、なんか衝動的になんか感想を言ってて、ちょっとあんまり抽象的っていうか、漠然としたような感想になっちゃったんで、あとなんかちょっと修正というか言いたいことというか言えてなかった感があったんで、なんか話させていただきたいと思いますわ。ということで本題です。はい、やっぱなんか超かぐや姫って、内容多分これ聞いてる人、知っていると思うんですけど知らない人は基本、以前のなんか放送を見てくれると、聞いてくれるといいと思うんですけど、なんか一から説明するのがちょっとめんどくさいんで、簡単にざっくり言うと、普通に主人公とある女の子が、ゲームとなんか普通に学校を通いながら生活はしているんだけれども、一人暮らしで、アパート暮らしで、なんか普通になんか日前なんかバイトをしながら日銭を稼いでるみたいな、で稼ぎつつ、両立しつつ、なんか学校に通ってでるけれども、しながらもなんかゲームで、VR なんかゲームをしつつみたいな。だけれども、障害、日常的に慌ただしい日々を過ごしていた彼女の前に、突如月から舞い降りた、かぐやっていう女の子が来て、居候をすることになってみたいな、っていう話の展開なんですけど、いろいろはしょったんですけど内容がちょっと、はしょりつつ説明しちゃったんで、詳しく見てみてください。話題の作品なんで。でも僕はもうざっくり、もう担当直入に良かったこととか、他気づいたことを追記していくんですけども、見てよかったのは、普通に面白かったんですよね。なんか VTuber いいよなみたいな、ある意味 VTuber の宣伝じゃないけど言い方悪いな、なんかそういうこういう輝かしい感じみたいな、こういうふうに友達と一緒に遊んだりとか、ワイワイしたりとか、そういうお祭り気分みたいな感じで、普通に家族とも一緒に楽しめて、子供と、友達と一緒に楽しめて見れるっていう、ファミリー映画としても結構面白いなっていう、そっちの見方で話してみると、日本語はおかしくなったな、そういう風に見ると面白いよなみたいな。サマーウォーズじゃないですけど、サマーウォーズはサマーウォーズで、田舎家族で隔絶した土地の中で、主人公の頭のいいような男の子が数学ができる、いろいろVR の世界でいろいろと立ち向かっていくみたいな、ちょっとあらすじちょっとうろ覚えなんですけど、サマーウォーズ申し訳ないですけど、そういう似たような形式みたいな、それとは違って超かぐや姫は結構そういう敵とか悪者っていうものが基本あんまり、漠然と描なんかちょっと描かれてなくて、主人公の女の子との交流みたいな、で絆を育んでいくみたいな、その中でそういった中で成長していく、主人公っていうのを女の子も成長していくみたいな、そういうサクセスストーリー的な風に見るのも面白いし、単純に感動作品として見るのもいいし、本当に作った人ってすごいなっていうね、SF 小説の人のとしても、 SF 小説っていうか SF 作品としても楽しめるっていう分、すごいよくできてるなっていうふうに、僕はクソ上から目線で言っちゃうそういうふうにちょっとね見てしまって、本当に面白い作品だなっていうふうに、僕は一回見て純粋に思ったんですよね。で感動もしたし、っていうのは正直な感想なんですけれども、漠然と抽象的な感想になっちゃうんですけど、見て 2,3 週間ぐらい経ってるんで2,3 週間っていうか、いや 2,3 週間じゃないな、1ヶ月ぐらい経ってるのかな、もう見て、1,2 ヶ月ぐらい経ってるんで、ちょっとうろ覚えな、なんか ネットフリックス、ね、見てね、さすがに記憶が薄れてってるんですけど、まあ、ただなんかよくよく後々考えてみると、まあ、ちょっといろいろとね、まあまあ、ツッコミどころあるんですけどね、なんかそもそもなんか主人公の、女の子の アパートでなんか一人暮らししてなんか生計立てて、また親とちょっと仲が悪いから家出してみたいな感じで生計アパートで生計立てながらバイトを複数掛け持ちしながらなんか学校を通ってるみたいな、しかも頭が良くてみたいなでゲームをできますみたいな、なんじゃそりゃみたいな、うん、もう勝ち組じゃんってね。で僕思ったんですけど、まあなんかサマーウォーズ以上になんか主人公の男の子もなんか頭が良かったじゃないですか。なんか数学ができてなんやかんやで、でもなんかそういった対人コミュニケーションといったそういったものに対してはちょっと障壁があるみたいな、そういうなんかあるあるっていうか共感できる部分はあったりはするんですよね、サマーウォーズの主人公って、うん、でもなんかそれ、まあ、頭がいいっていう分には変わりはないし、まあ、勝ち組っていう意味には変わりないなっていうふうに僕はなんか嫌な風にちょっと見ちゃうんですけど、うん、いやそれお前なんか別になんかなんかなんだろう、世の中というか社会に出た瞬間、まあそういったも基本ステータスがなんか基本数学とかそういったものができる時点でもはや勝ち組なのにってだから勝ち組の人たちの話でしかないんですよね、僕からしたらね、僕から見たら、うん、サマーウォーズは素晴らしいんですよ、僕俺は見て今見ても、うん、ただなんかかぐや姫に関しては、超かぐや姫に関しては、まあ、この子別になんか、うん、そもそもなんで生活保護とかそういったなんか市役所の申請とかそういったことできしないのみたいな風にちょっと僕がなんかふとなんか思ったりね、後々、うん、という風に、ね、なんかあれですね、なんかうん、まあどうなってんだそこら辺はみたいな部分に関しては、まあ僕は見てないですけど、狼コントの雨と雪かで、そういうなんか役所のなんかどうのかんだどうなってんだみたいな話あると思うんですけど、まあ、そういったものに関してのツッコミところはまあまあまあ置いとくとして、まあ僕はなんかちょっとんって後々思ったのとあともう一つはなんかなんだろうな、なんか冷静になって考えるとこれまあフェイトグランドオーダーというか FGO とか知ってる方だったら分かると思うんですけど、異分体の 6章あたりにモルガンが出てくるんですよ。モルガン、あの知らない人だったらちょっと意味不明だと思うんですけどね、ごめんなさいね、はい、もう一から説明すると本当に長くなるんでね、僕はねちょっと知識ある前提で話しますそのなんか FGO の異分体の 6章に出てくるモルガンっていうね敵キャラが出るんですよ。でもそのモルガンは実は妖精国のなんか女王として投資してたけど、実際はもっと過去を数百年とか遡ったら純粋 なんか魔法使いの女の子だったみたいな、でちゃんとなんか世の中を救おうと勇者活動みたいなことをしてたみたいな、だけど世の中に絶望してなんかちょっと闇落ちじゃないみたいな感じな、闇落ちじゃないんですけども、そういう魔法使い時代のモルガンがトネリコっていうね名前だったんですけども、その子がなんかちょっと闇落ちじゃないですけれども、ちょっと絶なんかそういった、勇者弱いものを助けるとかそういった妖精たちを助けるみたいなことをしたところでなんかどうにもならないから、まあ、統治してしまおうみたいな感じで独裁じゃないですけども、まあ、女王になって闇落ちするみたいな、闇落ちじゃないけど闇落ちって言い方あんま好きじゃないんですけど僕は、ただなんかモルガンとして変貌していくみたいな、うん、で数百年経ったらちょっと全く別の可愛い女の子からちょっと理知的ななんか女性になってたみたいなモルガンっていう、これでかぐや姫もこの形で見ると表面的な構造というか構造だけで見るとなんかちょっと似てるんですよ、なんかトネイコとモルガンでかぐや姫はちょっとネタバレになるかもしれないですけども、多分見てると見てる前提に話しますけど、なんかまあここまで聞いてわけわかんないかもしれないですけど、モルガンとトネイコで超かぐや姫、かぐや姫とかぐやとあとなんだっけ八千代ですね、八千代ですね、かぐやと八千代のなんかあれに近いじゃないですか構図的に、昔まあなんかネタバレになるけど今のかぐやはかぐや明るい女の子だけど、八千代は結構なんかそのあとなんか、元のなんか、ね、主人公のいるところに戻ろうとしたら、時代が結構数百年ぐらい前みたいな弥生時代前になっちゃって飛んだ先が、でそこから徐々に生きながらえていたけれども、もうなんか大人になっちゃったみたいな、その姿が八千代みたいな、ちょっと変貌しちゃったみたいな、ポジティブな意味でいろいろと学んで大人になっちゃったみたいな、エヴァの新エヴァのアスカじゃないですけどそれはちょっと別か、でなんかでもなんか FGO だと ね、なんかいろいろと希望に満ちて何かを救おうとしてた刀根入子だけれども、なんかそれに現実にちょっと折れちゃってというか、見てなんかちょっと方針というかパターンを変えるみたいな、やりかあり方を変えるみたいな感じで、モルガン心をなんか冷徹な女性になる、女王になるみたいな、なんかそういうモルガンっていう存在になるみたいな、ちょっと構造は似てるじゃん、似てるって、まっ、僕からしても同じなんですよ。し、なんかトネリコとモルガンと、これもうトネリコとモルガンじゃん、うん、でこれ異文体の6章で見てるよ俺みたいなFGO がやってた人間だったら、なんか既視感じゃないけど、そういったものを持ったんじゃないかなって僕思ったんですよね、っていうのが一点。もうまだまだなんか話忘れてるかな、うん、まあ分かんないですけども、僕はちょっとちゃんと僕なりに整理して話してるんですけど、まあこれがね、もう一つで、あともう一つはなんか動物化するポストバーみたいな、かつてなんか東博樹さんが書かれた本、まあ、ゲーム的リアリズムだったかな、まあ、以前にちょっと僕がなんか本のレビューをして事故ったっていうか、いろいろとなんか話そうとうまく話そうとして話せなかったっていうか、僕的にはなんか僕なりにはちょっと説明できた、話せたと思うんですけれども、説明っていうか感想みたいな感じで話せたと思うんですけれども、まあちょっと、うん、まあただなんかその中で、まあ大量のデータベース、要はなんか昔はなんか物語消費みたいな感じで、大きななんか物語、まあ、現実につながるようななんか大きい物語っていうかものを元になんかみんな目的として見てたけれども、今はなんかもうキャラクターベースで、キャラクター中心でなんか消費していくみたいな、でそのキャラクター、自分たちが作ったキャラクターって思い込んでるものも実際は大量のデータベースの中から抽出した一部でしかないみたいな、なんか僕ちょっと言い方間違ってるのかもしれないですけども、まあ本当にその場合はご了承ください。ただなんか僕なりの理解としては、なんかそういう大量のデータベースの中から、例えばツンデレキャラクターだったらツンデレ、まあツンデレ、まあポニーテール、なんでもいいですよ、いろいろとなんか自分なりのなんか話作品を作るじゃないですか、原作オリジナルみたいな思いついた作品を作る、で、まあ、キャラクターを作ろうとするじゃないですか、物語。でも結局のところその物語とかキャラクターってパーツの組み合わせでしかないみたいな、でそのよく、うん、パーツの組み合わせでしかないみたいな、ゲームとかでまあ何でもいいですけれども、まあモンハンでもいいですね、モンハンが分かりやすいかな、でなんかキャラクターを作る時あるじゃないですか自分なりに、まあワイルズでも、最近だったらワイルズ、いや別に、うん、ワールドの方がいいかまあどっちでもいいや、まあ、そういう風に自分なりにキャラクターというかそういったものを作るわけじゃないですか、でいろいろと、でもそれってなんかもともとオリジナルってわけでもないじゃないですか、一つ一つのパーツって元からできてるわけじゃないですか、ツンデレだったらツンデレ、髪型だったらまあツインテールとか、まあ、何でもいいんですよ、なんかキャラクターのなんか怒りっぽいだったり、なんかこういうキャラクターでみたいな、うんうん、そうやってもうなんか元々はもう大量のデータベースの中からなんか、まあ、明るいアグレッシブな女の子っていう設定を入れたいな、それで、まあ、まあ月から生まれた、まあ、かぐや姫みたいな、かぐや姫でなんか、まあ、現代風の女の子みたいな感じで、まあそういうまあなんかもともとあるデータの中から、まあ、一つ一つのパーツを削小して、削小って言い方はちょっと間違ってるかもしれないとりあえず取り入れて組み合わせてったみたいな、まあ、ジグゾーパズルのピースじゃないですけども、なんかプラモデルじゃないんですけども、そういう風になんか組み合わせた結果なんか生まれたものが、自分たちがオリジナルだと思っているものでしかないみたいな、なんか結局なんかデータベースの中から抽出したものでしかないものでの二次創作みたいな、ある意味二次創作じゃないですか、一次創作があるとしたらまあ二次みたいな、うん、でもその原作となる一次創作のオリジナルの原作みたいのがないみたいな、ただデータベースから引っこ抜いてきてるだけだからみたいな、でも本人たちはそういったことには気づいてないっていうか、気づいてないし無意識そう思ってないし考えてもいないみたいな、考えてもいないと思うんですよ本当にただなんか純粋に自分がオリジナルだとこうだと思ってなんか作ってるみたいな、そういうなんかなんだろう、まあちょっと待って、うん、そういうデータベースのからの抽出の話を思い出して、まあ、キャラクター消費からそういったなんかものなんか、うん、なんだろう、まあ、二次創作みたいなのが払って、結局、まあ、二次創作とかそういったものってが流行る理由って、まあ、そのキャラクターだったりとか、要は最近だと何だろう、 まあ、フリーレンでも呪術廻戦でも何でもいいですけれども、まあライトノーベルだったら勇者ケイジョスとか最近だと、まあようわからんけどですけれど、まあ、超かぐや姫の方がいいか本来の今の話だと、まあ、ね、八千代だったりかぐやだったり、主人公の女の子の名前忘れちゃったんですけれどもサイハだったっけ、なんかわちょっとなんて呼ぶか分かんない、でなんかそのなんか女の子となんかかぐやとあと八千代ですね、八千代がのなんか二次創作みたいな、まあ、絵をなんか描くじゃないですか、で自分なりのなんか、その後のなんか日常だったりとかそういったものだったり、まあ、再会したじゃないですか、再会して3人になって、でそれでなんか YouTube とかでも公式 YouTube とかでもそういった3人のなんか、歌とか歌ってるじゃないですか、そういうのなんかパフォーマンスとかで、ピクシブとかにもなんか二次創作としてなんかそれのなんか対なんか触れ合いだったりとかをなんかファンというか見たクリエイターがなんか書いたりとかしてなんか出してるじゃないですか、うん、ぶっちゃけなんかそこに物語、大元の物語を尊重なんかが反映されてるかっていうとそうでもないし、まあそ、他と他にはなんかあれですよ、成人向けの感じでなんかそういう風になんかキャラクターをとキャラクターがいたすみたいな、そういったものを描いたりとかいろいろと派生してくるじゃないですか、作品が自分なりにこういうパターンの話とか書いてみるみたいな、はい、っていう、まあぶっちゃけなんかそういう元ネタのなんか物語っつうよりも、まあ、キャラクターをメインになんか話を展開して二次創作を制作していくみたいな、まあ、キャラクター消費ってやつなんですけど、これはがなんか加速化してって、でまあ今自分なりにちょっとうまく言えてるか分かんないんですけども、まあ、あのそういうキャラクターが中心となって消費されてる区外からなんか超かぐや姫とかそこら辺見てて、まあ、ちょっと話が結構脱線するかもしれないですけども、なんかいやキャラクター消費よりも最近はなんかゲーム消費みたいな形になってるなって思ったんですよ。ゲーム消費ってまあ僕なりの僕が作った勝手な造語なんですけども、まあ、動物化するポストボなんかゲーム的リアリズムでも似たような言葉でなんか似たような感じで触れられてるかもしれないですけども、俺はなんかなんだろうな、キャラクターベースで消費されてるみたいな感じでなのあったと思うんですけども、ゲーム消費みたいな感じなのはなかったなと思ったんですけども、ゲーム消費って要は、うん、まあ、ゲーム的リアリズム的な感じなのかな、ただなんか僕的に言わせたらなんかちょっとまあなんか違うというか、例えばゲーム消費、まあ、キャラクター消費ってさっき言ったように二次創作とかキャラクターをベースにキャラクターを目的としてなんか話見たりとか二次創作したりとか、そこでなんかうわかなんか自分なりに書いたりとか、まあ成人向けのものを作ったりとか、ね、自分なりのなんかそのキャラクターを使って何かするみたいな感じじゃないですか。それでまあ形じゃないですか。でもなんか最近だとまあキャラクターそのものキャラクター消費っていうそのもの自体がなんか、まあ、キャラクターがそこまでメインでもなくなってきてればいるんじゃないかなって思って、まあ、AI の台頭とかが結構それがなんかベースに出てるなって思ってて、まあ、AI の話はまずすると置いといて、まあ、例えばバロとか、まあ、FPS とかあるじゃないですか、そういったもの、まあ、結構前から出てるんですけどなんかそこら辺の領域だと別にキャラクターとかってキャラクター云々よりもキャラクターの性能だったりとかそういったものをフォーカスして、まあ、そのキャラクターの名前とか言ったりとかちょっと話題にしたりとかしてなんかキャラクターを使っていくみたいな感じで、キャラクターそのものに物語とかそういったものがないっていうか基本、まあ、そういったプレイとかね、そういったFPS だから基本対戦ゲーだからそういう風になるのは当然なんですけども、まあ、そこまでなんか、うん、そこに物語性を求めないっていうか、うん、っていうね、うん、でキャラクター的なものがあるかっていうとそうでもないし、うん、ただただゲーム的に消費していくだけみたいな、そのまんまの意味なんですけど、うん、ってだけみたいな、うん、ただなんでそれ触れるかっていうと能力と把握とまあ、うん、名前の把握みたいな、名前イコールなんか能力そのものがなんか付随してるなんかイコールみたいな感じでラベル分けされてるみたいな名前で、ストリートファイター6でもそこら辺もそうだな、 そうだなんか思ったりするんですけど、でなんか、まあ、そういう話もあって、まあ、なんで AI の話を出したかっていうと、まあ、AI もそうなんですよね。可愛い女の子の AI が出力 AI で出力した可愛い女の子の絵だったら、まあ、基本何でもいいみたいな、うん、まあ、これってもうキャラクター消費っていうよりかもうキャラクターそのものに対して愛着とかそういったものがないわけじゃないですか。基本可愛い女の子だったら何でもいいみたいな、キャラクターに愛着は持ってるかもしれないですけど、そのキャラクターそのものの物語だったりそういったものにはあんまりもうなんかどうでもいいみたいな、見てくれだけみたいな。でこれもキャラクター消費なのかっていうとなんかちょっと僕は首をかしげちゃうんで、ただゲーム的になんか例えばステーブルディフュージョンとか、まあ、ちょっと古いかもしれないですけど、例えば最近だったらなんだろう、まあいろいろと、まあ、GPT でも何でもいいですよ、まあ、そういう AI の、まあ、最新のツールとか使ってただなんか女の子を出力して本人たちはとってはなんかクリエイティブだみたいな、これはなんかオリジナルであり、まあ、ちゃんとなんかこだわりみたいなのを持ち合わせてるみたいな、そういう方はいらっしゃると思うんですけど、まあでもなんかそのデータベースから抽出したっていう意味では結構分かりやすくなってると思うんですよ。なんかそれがなんか動物化するボストドモーナーとかそういったなんだろう、データベース消費とかあたりでのなんかものが分かりやすくなったっていうか、もっと深いところにあったのが一気に AI の台頭によって表面に出てきたっていうか、そういったものがいうふうにまあ僕はちょっと感じ取ったという。で、まあ、何を言いたかったかっていうと、まあ、AI によってまあよりちょっと分かりやすくなったよねっていうのが、そういうゲーム的な消費、キャラクターをとかそういう物語に固執する物語消費だったり、キャラクターをベースに、まあ、このキャラクターがいいみたいな感じで二次創作とかそういったことするよりも、なんかそもそもなんかその、そのツールを使ってなんか、まあ、AI のやったら可愛い女の子 を出すみたいな、キャラクターとかそういったものとかは別に関係なく、まあ、可愛い女の子の絵だったら何でもいいとか、まあ、それだけじゃないと思うんですよ。AI 使ってる人は。そういった需要も出てきたし、まあ、AI 以外にも多分言えると思うんですよ。こういったことって、基本。まあ、自分の手で描いたりする場合も多分似たような部分っていうか、もう言えるような部分もあって、まあ、そういった、まあ、一面もあったりとかっていう、なんかゲーム的な消費みたいな。ゲーム消費みたいな。ものがなんかちょっと台頭してきたなって、それがちょっとよりなんか AI によって鮮明化したなっていうの、うん、まあ、キャラクター商品に至ってもそうですけど、まあ、AI を使うことによってなんか、まあ、キャラクター可愛い女の子絵を出すことがちょっと目的化してるみたいなっていう一部とね、なんかそういう部分もあったりとか、自分なりに作ったとしても、まあ、ぶっちゃけなんかデータベースから抽出したみたいな、でそういったものをなんか AI が代わりに書いてくれるみたいな、でそれがなんか自分にとってのこだわりは多分あるんだけれども、自分が手を加えたいというか、例えば細かいところを手でなんかなんだか自分で書きたいっていう欲求という部分に関しては特にないみたいな、やってもらう、自分ができないからやってもらうみたいな形でなんかそういったものを出してもらうみたいなっていう風にな形になってるってことは、よりなんかちょっと分かりやすくなったというか、そういったものをなんかデータベースの中からパーツとしてなんか組み取ってやる、なんか形成していくっていう なんか手段そのものが AI によって代替されたみたいな、まあ、合ってんのかなあとなんか他にもちょっと言いたいことがあるんですけども、まあ、ちょっとまとまらないですね。なんか変に誤解が発生しそうなちょっと言い回しになっちゃうんで、ちょっとやめときますわ。あと、ということで、まあ僕がなんか、ふとなんか、超かぐや姫、まあ、話クソ脱線したんですけど、まあ、超かぐや姫でもちょっと思ったことがあったっていうね、超かぐや姫で思ったことが結構、なんか前半で言っちゃったみたいな感じなんですけども、はい、まあ、そんな感じですかね。なんか、超かぐや姫も、なんか、にもなんか、なんだろうな、対戦のなんか、シーンがあったと思うんですけどね、なんか、原神かなと思ったんですけど、一瞬俺原神じゃねえこれっていう、原神とか、まあ、そこら辺のなんかゲームやってたら分かったと思うんですけども、なんかそういうなんか似たギミックみたいなのがあったりと、ちょっとおーっと思わせるような部分もあったりとね、その点でなんかぶっちゃけなんか、まあまあいいや、まあ話がちょっとよく分かんなくなるんで、まあこの辺で終わりたいと思います。変な終わり方だなこの、ね、ラジオではね、こういうふうになんかアニメの感想とか話したりとか、本から分かったことの発信、本を読んで分かったことの発信とかをしてるんで、 まあ興味ある人は、まあ、見て聞いてみてください。2倍速で聞くといいと思います。いいと思います。最近は2、30分だったり40分だったりが多くなってるんでね。まあ僕はもう少しなんかまあね短い動画だったりそういったものが流行ってる中、まあこういう反なんか反なんかなんか逆の真逆のことやってるんですけど、はい、なんかね撮ってるとねなんか無性に長くなるんですよねはい感じで、ちょっとでこういうこの話もう一回なんかまた別の機会にも話せればなとは思ってますね。うまくちょっとまとめられなかったんで、特に AI の部分ですね。まあ AI、最後のなんかデータベースから抽出してるみたいな、でなんか別になんかそこにはなんかこだわりがあるんだろうけども本人たちは、ただなんか別に抽出してるっていう部分に関してはなんか絵を描いてこうしたいっていう人のこだわり ほどちょっとなくなってきてはいるよねみたいな。正確に言うと絵を描く描くっていう行動をして時間をかけてまで絵を描いて、まあまあね、絵のスキルを高めたりとか、まあ、まあそういったことも考える考えない含めてかけてまで、まあ、やらなくなってきてるなっていうふうに、まあ、思いましたね。なんかちょっと話がちょっと、つながってるようなつながってないのちょっと、なんかちょっと脱線したような感じになっちゃったんですけども、まあ、この辺で終わりたいと思います。あとはなんか、まあ、ショーかぐや姫で思ったことは他にあるとしたら、まあ、なんかまあなんかちゃんと面白いんだけれども、まあ、時間を経ったら経つとなんかまあそこまでかっていうと、って感じでだったっていうか、他にもなんか言いたいことあったんですけども、ちょっと何だったか忘れちゃったんで、はいはい、ということで。まあ、この辺で終わりたいと思います。まあ、このラジオではね、アニメとか、まあ、本の話を読んでの感想だったりとか、話してるんで、まあ、2倍速で、まあ、聞くといいと思います。はい、興味ある人はなんか聞いてみてください。無理人は知りませんということで以上となります。はい、まあ、何かしらなんかコメントだったりとかそういったものがあればなんかねどしどしご応募ください。何言ってんだ俺ということで以上となります。はい、なんかふとなんかちょっとね思ったことちょっとふと思ったんで、話させていただきました。まあ、以上です。っていうかまあ今思い出したんですけど、ただなんかまだあの主人公のお兄さんだったっけ、なんか、なんだろうね、結局なんかね主人公の女の子を含めてリア充の話なんですよね、この作家超影姫は。厳密に言えば、陰キャに見せかけた、まあ、陽キャの話みたいな陰キャなのに陽キャになろうとする人みたいな、まあ、陰キャと陽キャっていう風に区別する時点でちょっと時代遅れというか、まあ、そうかもしれないですけども、考え方に固定観念に縛られてるなっていう風に思ってとかバイアスとかにちょっと引っ張られてるのかなと思ったりはするんですけども、ただなんかそうだな、まあ人工型の人間ではないよねって思ったりするんですよ、主人公というかそういった人たちは。内向型人間ではなくて、まあ、陰キャではなくてある程度コミュニケーション能力あるじゃないですか、人と触れてる時点で主人公とか、まあ、ゲームができるわ、ゲームでなんか無双はなんかできるわ、活躍できるわ、なんか VTuber の兄ちゃんがいるわで、まあ、なんか人気のみたいなつくよみで人気のみたいな VR 空間のつくよみって言うんですけど、そこでなんか人気のキャラクターで、昔はちょっと、メガネでなんか、メガネかけてなんか、教室の片隅にいたようなやつだった、勉強スパマンだったけど、なんか結構なんか、今になってはなんかイケメンで、みたいな。なんやこれ、と思って見ながら。なんかちょっとそこに関してはちょっと、って思っ、なんかちょっと、偏見はあるなと思いつつも、まあなんかちょっとなんか釈然としなかったんですよ、見てて。そうだな、昔はそういうことがあって、でも今はこうだよ、みたいな。なんか、なんだろうね、みたいな。ただ自分はそうじゃないからこうだ、みたいな風に。ちょっとこう、なんか、まあ、それもあるし、まあ、主人公の女の子も、ちょっと、やっぱり、なんか、社会的弱者に見せかけた強者みたいな話、強者の話で、コミュニケーションがうまく、家族と接することができないみたいな、そういった問題を抱えた、まあ、ある程度なんか社会に出てもやっていけるだろうみたいな、なんか勝者の話っていうか、勝者っていうかある程度武器を持ってるようなこの人みたいな、基本ステータスがそれなりに高いよねみたいな、 ていう人のなんか話でしかなかったんで、僕はなんか後々ちょっと振り返ってこの超かぐや姫見てみてると、なんかあんまりいい風にはちょっと思わないというか面白かったんですよ、本当に面白かったんですけども、ただそういう風に見たらあんまりなんかちょっと主人公たちに共感できるかっていうとそうでもないんですよ。コミュニケーション、親とのとかそういったコミュニケーションができないっていう部分はめちゃくちゃ共感したんですけど、ただなんかでもそれ前提に考えたところで、それ考えたところでも結局のところこれってっていう、なんかちょっと非現実的な部分があるなと思ったりしましたね。ということで、まあもうこれ以上話すと打足になるんで、まあ以上となります。まあはい、以上です。